まず最初に当第3四半期の業績サマリーでございます。結論から申しますと、増収それから営業利益はまあほぼ前年並みということになりましたが、四半期純利益につきましては法人税や少数株主利益の控除の増加等によりまして減益ということになりました。まあ、後ほど詳細ご説明いたしますが、二輪四輪の各事業あるいは日本欧州アジアの各所在地事業も減益ということで厳しい決算となったとの認識でございます。それでは連結売上高の状況をご覧いただきたいと思います。2兆1430億円ということになりまして、前年同期に比べて673億円増加いたしました。内訳、国内売上高は四輪車二輪車の売上減少によりまして7738億円と前年同期に比べ41億円減少でございます。海外売上高につきましてはインドでの四輪車の売上増加などによりまして1兆3692億円と前年同期に比べて714億円増加いたしました。営業利益の増減要因でございます。ここにありますように原価低減あるいは為替の増益要因などもございましたが、他方で売上構成変化あるいは原価償却増ということになり、ございまして、営業利益は先ほど申しましたようにほぼ横ばい、前年同期比で5億円わずかの増ということにとどまっております。為替レートにつきましては、これは資料ご覧の通りでございます。為替影響は全体で、136億円の差益ということになりました。内訳的に申しますと、インドルピーが46億億円、ユーロが36億億円の差益となっております。他方でインドネシアルピアは10億円の差損ということでございます。設備投資、減価償却費、研究開発費、有利子負債はご覧の通りでございます。それからキャッシュフローでございます。連結キャッシュフローでございますが、営業キャッシュフローの増加によりまして期首から603億円の資金が増加いたしました。続きまして、事業別に見ていきたいと思います。一番左の二輪の方でございますが、二輪車事業の売上高は、アジアでの販売減少等によりまして1799億円と前年同期に比べ125億円減少いたしました。営業利益は、前年同期の営業損失46億円から営業損失50億円ということで、損失幅が少し増えております。四輪事業につきましては、少し付け足しになりますけども、国内売上高の方でいろいろハスラーがいろんな RJC のカーオブザイヤーとかいろんな多くの受賞することができました。この場を借りて申し上げたいと思いますが、おかげさまでお客様にご評いただいたとか、それから年末には燃費37キロを達成いたしました新型アルト、などの発売ということを始めたりしまして、商品力を強化して拡販してきましたが、締めてみますと、消費税率引き上げに伴う反動減というところがやっぱり根底にもともとありましたので、国内売上の方が前年同期を下回っております。それから海外売上の方はインドでの増加によりまして前年同期を上回ることができました。これを足し算いたしますと、ここにあります通り四輪車事業の売上高は1兆9170億円と、 ということで、前年同期に比べて735億円増加と、まあ、海外の方の貢献が大きかったということです。営業利益につきましては、為替とかインドでの増益がございましたけれども、他方でインドネシア、あるいは今苦戦しておりますけれども、タイ、これらの減益によりまして、1337億円と、前年同期に比べて2億円減少となりました。一番右の特起等事業につきましては、欧州あるいは北米での船外機の売上高増加によりまして、増収増益ということに至っております。次に、9ページでございます。所在地別の業績をご覧いただきたいと思います。まず左側、日本でございますが、その売上高は1兆2586億円、前年同期に比べて480億円増加いたしました。が、この中には先般来から計上しておりますけれども、日本を経由する三国間取引も含まれておりますので、三国間取引分を除きますと、記載の通り326億円の減収となります。それから営業利益につきましては、為替による増益はございましたけれども、国内での四輪車販売の競争激化などによりまして、945億円と、前年同期に比べて10億円減少となりました。次の欧州の売上高でございます。3034億円、前年同期比584億円増でございますが、まあ、ここも三国間取引分が入っておりますので、これを除きますと、202億円のですね、減少となります。営業利益につきましては、前年同期の営業損失13億円から、24億円という形で赤字が拡大となっております。アジアの売上高でございますが、インドネシアあるいはタイで減少いたしましたが、他方でインドあるいはパキスタンといったところで増加もございましたので、トータルいたしますと9323億円、ということで、前年同期比639億円増加ということになりました。営業利益はインドネシア、タイなどでの減益が反映いたしまして、424億円と、前年同期に比べて81億円減少となりました。ここでインドネシアのスズキインドモビルモーター社の業績について少し復元させていただきたいと思います。ガソリン価格の上昇ですとか、ルピア安とか金利上昇など、ございまして、非常に販売環境厳しくはなっております。売上高も前年同期に比べて約2割減少いたしまして、他方で営業利益も ルピア安による仕入れコストの増加、それからインドネシア自体で四輪車の競争がどんどん激化しているということで、前年同期に比べて4分の1ほどにまで落ち込んできております。それからタイでございますけれども、これも初回購入物品還付策の反動減の影響が出て、おりまして、まあ、加えて正常不安というのもあるんですけれども、全体市場が落ち込んでいる中で、当社が一番影響を受けておりまして、当社も売上高前年同期に比べて4割減少、大変厳しい状況でございます。営業利益も固定費をですねカバーしなきゃいけないんですけども、カバーできない状況で赤字となっております。他方で挽回ということで、昨年の9月からですね、セレリオの欧州向け輸出といったことを始めたりですね、生産台数立ち上げたばかりの、タイでございますので、きちっと台数回復をしていくといったところに尽力をしていかなきゃいかんというふうに思っております。それから一番戻りまして、その他の地域でございますが、これは中南米、アフリカなどなどでございます、太陽州などなどでございますが、中南米とかアフリカで増加がございまして、 1133億円、前年同期比51億円増加となっております。営業利益の方も、太陽種あるいは、北米中南米などの増益によりまして、前年同期の営業損失5億円から20億円の営業利益黒字化が果たせております。次のページは連結子会社数、持ち分法適用関連会社数、従業員数は記載の通りでございます。ご覧いただきたいと思います。11ページ目は業績連結の通期業績予想でございます。第3四半期の実績を踏まえまして、各国での販売台数あるいは為替などを見直しました結果、連結全体でのですね、売上高、それから営業利益、経常利益は前回予想から変更はいたしません。なお当期純利益につきましては、今国会で法案が出ておりますが、法人税の引き下げが、まあ、来年度からあるわけでございますけれども、来期からのですね、その法人税率の引き下げに伴う、繰延税金差の取り崩しに影響をもう織り込みまして、前回予想から100億円下方修正をさせていただいております。為替レートにつきましては、第3四半期の実績それから足元の為替状況などを勘いたしまして、まあ、全体的には円安方向に見直しをさせていただきました。続きまして、13ページ目でございます。生産あるいは販売の実績などについてご説明させていただきます。まず、二輪車の生産台数でございますが、アジアでのやはり減少が響きまして、前年同期に比べて、19万6千台減少ということで139万3千台というふうになっております。まあ、今回この写真に載っておりますけども、レッツを10年ぶりに全面改良いたしまして、50cc スクーターということでですね、まあ、日本がメインのマーケットになっておるものでございます。地産地消の考え方に基づいて日本国内での生産とさせていただいたということをまあ、PR させていただきたいと思います。それから二輪の販売台数の方でございます。これもやはりアジアでの減少を反映いたしまして、前年同期に比べて19万4千台減少、134万9千台となっております。トピックス的に言うと、このに乗っております、インドネシアで昨年の11月に発売したアドレス110スクーター 110cc110 スクーターでございます。低燃費が非常に特徴的な車となっております。ちょうど今年の1月からですね、欧州あるいは日本、あるいは太陽州といったところに向けてもですね、インドネシアでの生産を開始するに至っております。アジアでのですね、販売内訳でございますけども、15ページ目でございます。インドネシア、これを棒グラフ見ていただきますと、インドネシア、インド、中国など、まあ、各国で残念ながら減少しているわけでございますが、まあ、そんな中ではありますけども、この写真に載せておりますインドで昨年 150cc の新型フラッグシップというのバックボーンのジクサーという機種を発売いたしました。でこれがまあ、スズキの 車としては初めてなんですけども、インドでのバイクオブザイヤーということも受賞したすることができまして、まあ、こういうのを きっかけにしてですね、足元の12月期では販売が反転ちょっと上向きになりかけているといったところもご紹介しておきたいと思います。 続きまして四輪車の生産でございます。16ページ目でございますが、インドネシア、タイでやはり減少いたしました。他方で日本、中国、インドでの増加によりまして前年同期に比べて16万台増加、トータル222万7千台ということになりました。販売の方でございますが17ページ目でございます。生産同様、これもインドネシア、タイで減少しましたが日本、中国、インドでの増加によりまして前年同期16万7千台増加の211万3千台ということになっております。18ページ目、少しトピックス的なことになりますけども、日本の動向からご報告いたしますと、特に昨年の場合はハスラーで始まりハスラーで終わったなという感じはございますが、加えましてワゴン R も SNHR 社を新しく投入したとか、ワゴン R のスティングレーなどに日本をテーマにした、ここで言います特別使用車で J スタイル、ジャパンの J を取って J スタイルと言っておりますけれども、そういったものを投入させて、いただいて、商品力強化と、各班ということを頑張ってきたところでもございます。この結果前年同期に比べて、台数で申しますと5万9000台増加、56万7千台ということになりました。ちなみにこの1月、年明けての1月にはこの右下の写真でございますようにハスラーの RJC カーオブザイヤー受賞を記念いたしました、特別使用車、これも J スタイルのシリーズでございますけれども発売をさせていただいておりまして、初売りでもこの辺は割と手応えがあっているという報告を受けております。19ページ目でございます。それから、ちょっと宣伝が続いて恐縮でございますけども、昨年12月ということで申しました先ほどアルトですね、いろいろパワートレインの効率化あるいは、新開発の軽量化プラットフォームを適用した初めて採用した新型アルトということで、投入をさせていただきました。これも初売りにでも手応えが出始めておりまして、これからしっかり販売をしていかなきゃいかんというふうに思っておりますのでまたご紹介をさせていただきます。ちなみにオートギアシフト AGS の搭載車を鈴木の K の乗用車という形ではですね初めて設定をさせていただいております。それから20ページ目はインドのところでございます。インドも燃料価格の下落とかあるいは物品税の減税が昨年末で終わるということをもうマーケットの方がお客様の方が織り込んで相当年末までに駆け込まれたということもございまして、インドでは9万8000台増加のトータル85万4000台ということになっております。近況の報告としましては、右のところに書いてございますが1月28日グジャラート州の新工場の提訴式をが開催されまして、当社それからマルチそれから州政府関係者幹部の方ですね、が一堂にご参加をいただいたということでございます。今のところ計画通り2017年半ばでの稼働を目指して頑張っていきたいなと思っております。21ページ目は ASEAN の四輪の販売動向でございます。やはり足元やっぱりタイの状況が悪うございまして、タイでの2万台減というところが大きく効いております。 前年同期に比べて2万4000台減の14万4000台ということになっております。インドネシアも厳しい状況には違いなんですが、インドネシアは他方でご案内の通り、チカラン工場、GIIC 工業団地に建設いたしまし、いて、しておりましたチカラン工場が、1月から四輪車の組み立て工場についても稼働を開始することができております。インドネシア自体は有望市場でもございますし、ASEAN の軸をしっかり続きとしてもですね固めておく必要がございますので、足元厳しい中ではございますけれども、パワートレインの内作化投資を進めるなどなど、中期的視点になってしっかり進めていかなきゃいかんというふうに思っております。22ページ目はですね、生産販売台数の通期予想でございます。二輪車につきましては、インドネシアなど各地の生産の販売見通しを修正いたしまして、生産ベースで13万9000台、販売ベースで17万3000台、下方修正をさせていただいております。それからその下の四輪車につきましては、日本国内およびアジアでの販売見通しなどを修正いたしまして、生産は1万4000台下方修正、販売は2万台上方修正をいたしております。なお、販売のとこではですね、軽自動車の販売につきまして、財産四半期までの実績を踏まえて、今回5万台を追加して65万台、これは決算参考資料の方の方には記載をされておりますので、そこに記載しておりますが、65万台という形にさせていただいております。それからインドの販売見通しについては、前回予想通りの前年比 10% 増ということで、特段変えてはおりません。以上で今回の決算の概要を報告させていただきました。ありがとうございます。